Brothers and sisters,
we welcome you to the church educational system. 教会教育システムが主催するヤングアダルトのためのファイアサイドに皆さんを歓迎いたします。この放送はアイダホ州レックスバーグにあるブリガム・ヤング大学アイダホ校の BYU アイセンターからお届けしています。このディボーショナルの模様は世界各地の大学年齢のヤングアダルトのために多数の言語に通訳されます。私はアイダホ州レックスバーグヤングシングルアダルト第4ステークの会長を務めるエドウィン・セクストンです。今晩私たちは十二使徒定員会のクエンティ・エル・クック長老を迎えしています。クック姉妹も同席してくださっていることに感謝しています。今晩の話者であるクック長については後ほどご紹介します。他にも中央幹部、地域70人、教育管理会、大学役員の方々が出席してくださっていることに感謝しています。さらに CES 宗教教育 セミナリーインスティテュートの教育長、アイダホホールズの各ステークのヤングシングルアダルトを代表してレックスバーグのヤングシングルアダルトステークの各会長、そしてレックスバーグの既婚学生ステークの各会長とその夫人が壇上におられます。あらかじめお伝えしておきますが、2012年5月6日日曜日の CES ファイアサイドの話者は70人のマーリン・K・ジェンセン長老です。先ほどオルガンの前奏曲を演奏したスティーブン・ストロバーグ兄弟の伴奏とダニエル・ジョンソン兄弟の指揮により全員で開会の賛美歌4番イスラエルの救い主を歌った後、テイラー・ W ・ブライナー兄弟が開会の祈りを捧げます。開会の祈りに続いてランドール・ケンプトン兄弟の指揮、スティーブン・ストロンバーグ兄弟の伴奏によって BYU アイダホ校の男性女性合同聖歌隊及び学生独唱者が導きたまえを歌います。
Our dear Father in heaven,
愛する天のお父様、今日こうして皆が集まっていることに感謝します。主の人から教えを受ける機会に感謝します。今日のメッセージが御霊によって私たちの心に伝わるよう祝福してください。福音を知っていることに感謝しています。この福音を人々に分かち合い、 彼らを霊的に高めることができるよう祝福してください。お父様が与えてくださったすべての祝福に感謝しています。クック長老が話すときに御霊の導きを得て、お父様が今日のために備えられた言葉を彼が語れるよう祝福してください。お父様をとても愛しています。すべての祝福に感謝し、イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
ケンプトン兄弟、松井生徒の賛美歌を美しく演奏してくださり感謝します。クク長老の話の後にランドール・ケンプトン兄弟の指揮、スティーブン・ストロンバーグ兄弟の伴奏で聖歌隊が真実マンを歌います。閉会の祈りはドン・デビッドン姉妹です。では今晩の話者を紹介させていただきます。クエンティン・エル・クック長老は2007年10月6日に松井聖徒イエス・キリスト教会の十二使徒定員会の一員として支持されました。クック長老は1996年4月に中央幹部に召され、70人の第二定員会及び第一定員会で奉仕し、2007年8月1日に70人会長会に召されました。これまでフィリピンの地域会長会、
太平洋諸島地域および北アメリカ北西地域の各地域会長、そして宣教師管理部の管理ディレクターを歴任しています。教会の中央幹部として召された時、クック長老はサッターヘルスシステムの副理事でした。それ以前はカリフォルニア州にあるヘルスケアシステムの社長および CEO を務めました。さらにその前はカーマックレラン・インガーソル・トンプソン&ホーンというサンフランシスコ湾地区で営業する法律事務所で企業弁護士並びに共同経営者をしていました。クック長老は複数の営利法人や非営利法人の理事を務めた経験もあります。クック長老はユタ州ローガンの出身で、ユタ州立大学で政治学の学士号を、そしてスタンフォード大学で法学博士号を取得しました。長老はこれまでイギリス伝道部の専任宣教師、カリフォルニア州サンフランシスコステークのビショップやステーク会長及び顧問、地区代表、そして北アメリカ西地域の地域幹部70人として奉仕してきました。クック長老は1962年11月30日にメアリー・ギャンディと結婚しました。3人の子供と11人の孫がいます。ではクック長老。
ご紹介に預かり感謝します。またお祈りと合唱団の発表に感謝します。とても素晴らしかったです。ヤングアダルトの皆さんにお話しするこの機会を嬉しく思います。大官庁会と十二人定員会からの愛とご挨拶をお送りします。ここブリガム・ヤング大学アイダホ校のカンファレンスセンターに来られて光栄です。私の心の目には世界各地に集っている皆さんも映っています。私が皆さんくらいの年齢の時、教会の預言者はデビッド・マッケ大官庁でした。マッケ大官庁は1951年から1970年まで大官庁を務めました。大官庁が亡くなられた時、私は30歳でした。ヤングアダルトの頃の預言者に対しては特別な思いを抱くものです。私もマッケ大官庁を愛し尊敬しています。大官庁はスコットランドで伝道していた時の経験についてよく話してくださいました。伝道に出た直後にホームシックにかかったマッケー長老は、気分転換のために同僚とともに近くのスターリング城を訪れて数時間の観光をしました。帰宅する途中、通りかかった建物の扉の上の石の壁にシェイクスピアの作とされる言葉が刻まれていました。あなたが何者であろうとも自らの務めを果たしなさいという言葉でした。マッケ大官庁は1957年の説教の中でその経験について語りました。その時、自分自身か、あるいは御霊が私の心にこう告げました。あなたは末日聖徒イエス・キリスト教会の会員です。そして今、主イエス・キリストを代表するためにここにいます。教会を代表する責任を受けているのです。それからその日の午後に自分が行ったことを考えました。観光をしていたのです。その土地の歴史を知り、情報を得て、それらの出来事に感動すら覚えました。でもそれは伝道ではありませんでした。その石に刻まれたメッセージは私に向けられたものだったのです。その時から私たちはスコットランドで宣教師の務めを果たすよう努力しました。あなたが何者であろうとも自らの務めを果たしなさいというメッセージは、マッケー長老にとって非常に大切で、また大切なインパクトを持っていたので、彼にとってその後ずっと霊感の源となりました。どのような責任でも最善を尽くすことを決心したのです。デビッド・B・ヘイト長老はスコットランドの伝道部会長時代にそのメッセージが刻まれた石を探し出し、レプリカを作らせました。それは現在ユタ州プロボの宣教師訓練センターにあります。皆さんの中にもその文字を読み、その意味を深く考えたことのある人がいるでしょう。ネルソン長老は最近行われた宣教師訓練センター50周年記念集会の中でこのメッセージについて教えてくれました。皆さんが何者であるかについて考えると、皆さんは自分の世代の重要性を十分に理解していないのではないかと思うという思いが頭をよぎります。 社会では一般的にそれぞれの世代の人々に何らかのレッテルを貼るようです。合衆国などの国では現在最高齢の世代の人々を偉大な世代と呼んでいます。なぜならその世代の人々が1930年代の世界恐慌に耐え、第二次世界大戦をくぐり抜け、戦後に素晴らしい世界を築いたからです。教会の年配の幹部たちもそれらを経験しました。モンソン大艦長は合衆国海軍、パッカー会長は合衆国空軍、ペリー長老は合衆国海兵隊でした。彼らが経験したことと彼らが学び教えてきた教訓の一部を後ほど紹介したいと思います。1980年代から1990年代前半にかけて生まれた皆さんは新世紀世代と呼ばれています。一部の評論家は皆さんの世代は果たして何かを成し遂げられるのだろうかと疑っています。しかし私は特に天の御父の計画を推進させることにおいて皆さんは最も優れた世代となることを信じています。そう信じる理由は、皆さんは過去のどの世代よりもセミナリーとインスティチュートで学ぶ機会があり、過去のどの世代よりも初等教会、神権組織、若い女性で優れた訓練を受けてきたからです。皆さんの世代で宣教師として奉仕した、あるいは今奉仕している人の数は約37万5千人にも上ります。この数字はこの神権時代に奉仕した全ての宣教師の人数の3分の1以上を占めているのです。この神権時代の最初の宣教師サミュエル・スミスが長老に選任され宣教師に任命されたのは1830年4月6日、つまり教会が組織された日でした。それ以降働いてきた全ての宣教師について考えたときに、その3分の1が皆さんの世代に輩出されているという事実は驚きに値します。私が18歳から30歳になるまでの12年間に働いた7万6千人の宣教師はこの神権時代全体の宣教師の 8% 以下です。もちろん伝道する機会のなかった人でも大きな貢献をすることができます。大官庁会と12人定員会の約半数は伝道に出る機会がありませんでした。皆さんには善をなす大きな力があります。そのことを踏まえて皆さんの未来について私が心配するいくつかの点について助言したいと思います。第一に、皆さんは覆面をかぶる、つまり自分らしくない行動を取り、なりたいと思う自分とかけ離れたものになるように誘う大きな力に さらされるでしょう。昨年の夏、エルトム・ペリー長老と私は教会の広報活動の一環としてマイケル・オターソン兄弟とともにニューヨークに行き、名誉毀損防止組合の全国理事長を務めるエイブラハム・フォックスマン氏の事務所を訪れました。その組合の目的はユダヤ人の名誉毀損を防止することで、フォックスマン氏は過去40年以上にわたってこの活動に携わっています。彼の老いたちは彼がこの職に就いた理由を雄弁に物語っています。彼は第二次世界大戦が始まった頃に生まれました。ユダヤ人の迫害が起こる中、1941年9月に彼の両親のジョセフとヘレンはリトアニアのビルナにあるユダヤ人隔離地区へ移る直前に、生後13ヶ月のエイブラハムをカトリック信者であるポーランド人の女性に預けました。両親は戦争と大虐殺を生き抜き、当時4歳になっていた息子と再会できました。ナチによる虐殺で殺されたユダヤ人の子どもの数は150万人と推定されています。エイブラハムを守ったカトリックの女性はエイブラハムがユダヤ人であることを隠し、毎週日曜に教会へ連れて行きました。エイブラハム・フォックスマンがユダヤ人に対する差別、憎悪、偏見と戦うために生涯を捧げてきたことは当然と言えるでしょう。私は以前に何度かフォックスマン氏と一緒に働く機会がありました。彼の勇気と献身を尊敬しています。ニューヨークでの会談で、私は教会の広報に関連して何か助言はないですかと尋ねました。すると彼は一瞬考え込んでから、覆面をかぶらないよう奨励することが大切ですと言いました。そのことを説明するために彼は KKK 団を引き合いに出しました。 KKK 団とは1900年代の前半に大きな影響を及ぼし、 ほとんどのアメリカ人を恐怖に陥れた組織でした。特徴的なローブと覆面をつけ、素顔がわからないようにして標的とする人々の家の庭で十字架を燃やし、自らを道徳の番犬であると称しました。彼らが最大の標的としたのはアフリカ系アメリカ人でした。しかしカトリック教徒、ユダヤ人、移民もその標的とされました。KKK団の中で最も過激な者たちは鞭を振るい、暴行を加え、殺人さえ犯しました。フォックスマン氏は KKK 団の中の少数は1930年代ヨーロッパの先制国家で茶色のシャツを着た秘密国家警察と同じだと指摘しています。しかし KKK 団の大多数は覆面をかぶらない時にはビジネスマンや教会に行く普通の人でした。素性を隠し覆面をかぶることによって普段は参加しない行動に参加したのです。教会歴史の初期に預言者ジョセフは妻のエマと生後11ヶ月の双子の赤ちゃんジョセフとジュリアとともにオハイオ州ハイラムのジョンソン家族の農場で暮らしていました。二人の赤ちゃんははしかにかかっていました。ジョセフは幼い息子とともに家の入り口近くのベッドで寝ていました。マークエル・ステーカー兄弟は次のように記録しています。夜中に顔を黒く塗った男たちがドアを破って押し入り、預言者を外へ引きずり出して殴り、預言者とシドニー・リグトンにタールを浴びせた。エマはジョセフが殴られタールを浴びせられるのを見て気を失った。預言者は歯を一本折られ、脇をひどく傷つけられ、髪の毛を抜かれ、称賛をかけられた。しかし日曜の礼拝ではいつも通り説教をした。生徒たちに混じって昨夜の暴徒のうちの少なくとも4人が会に出席していた。この事件の最大の悲劇は父親が引きずり出された時、幼いジョセフが夜の空気にさらされ風をこじらせ数日後に亡くなったことでした。興味深いことに、預言者ジョセフと兄のハイラムの殉教に関わった者たちも自分の素性を隠すために顔を黒く塗っていました。素性を隠して秘密結社に入る人々には特に警戒が必要です。モルモン書にはルシフェルが人の子らをそそのかして人殺しをする秘密結社を作らせたり、あらゆる隠れた闇の技を行わせたりすることが記されています。皆さんのうちの誰かが今話したような恐ろしい場面に遭遇するとは思いません。しかし今日自分の名を伏せることがかつてなく容易になっています。そのような中で覆面をつけないことと殉教者の持つ真理を信じることについての重要な原則があります。誤った選択を避ける最も優れた手段の一つは素顔を隠す覆面をつけないことです。素顔を隠すことを望んでいる自分に気づいたら、それは危険が迫っている印であり、サタンがすべきでないことをさせようとしているのだと理解してください。宣教師が慎みのある服装をし、長老たちにひげをきれいに剃るように勧められている一つの理由は、自分が何者であり、どのような行動を取るべきかを明確にするためです。それは上辺だけのことではありませんかと思う人がいるかもしれませんが、私はそうは思いません。預言者モルモンはモルモン書の中で服装と装飾品について述べました。彼は高慢を非常に華やかな服を着ることに結びつけています。非常に華やかな衣服を着ることは高慢であり、妬みや争い、悪意、迫害、またあらゆる罪悪と結びついています。私は今日の服装と装飾が道徳の標準に反している、あるいは標準に達していないことと、道徳基準に悪い影響を与える可能性があることを非常に心配しています。二つ目の助言は、自分が信じていることに従って行動する、つまり人格を築き高め、一層キリストのようになるために時間を使うことです。皆さんの中に人生がお遊びであるなどと考えている人はいないと思います。神にお会いする用意をする時期です。自分の務めを果たし、時間を適切に使うことについて、エルトム・ペリー長老の人生から素晴らしい模範を見ることができます。それは第二次世界大戦終結後、占領軍が日本に駐留していた時のことでした。ペリー長老はこの体験を救い主の特別な証人というビデオの中で紹介しています。このビデオは訪問センターでも視聴することができます。ペリー長老の実話を聞いてみましょう。では聞いてみましょう。
There was an experience in my life which is
救い主だったらこんな時どうなさるだろうか。ある出来事を思うたびに、私はこのように考えることによってもたらされる喜びを思い起こします。私は平和条約が調印されて第二次世界大戦が終結した直後に最初に日本に上陸した米軍の軍人の一人でした。荒れ果てた長崎の町に入った時のことは人生で最も悲しい経験の一つとなっています。町の大部分は完全に破壊されていました。放置されたままの遺体もありました。進駐軍として私たちは本部を設置して任務を開始しました。その荒涼とした状況に私たち数名は任務以外にも何かしたいと思いました。そこで私たちの部隊の従軍牧師のところへ行き、キリスト教の教会の再建を支援する許可を求めました。政府による戦時下での規制のためこれらの教会はほとんど機能していませんでした。数少ない建物はひどく散開していました。私たちは休日にこれらの教会堂を修理し、漆喰を塗り、キリスト教の礼拝行事を再開できるようにしました。言葉は全く分かりませんでした。私たちにできたのは建物の修理という肉体労働だけでした。私たちは戦時中に礼拝行事ができなかった牧師たちを訪ね合って説教団に戻るように励ましました。彼らが再びキリスト教の信仰を実践する自由を体験したとき、私たちは彼らと共に素晴らしい経験をしました。忘れることのない出来事が起きたのは、私たちが長崎を出発して国へ帰ろうとしていたときでした。祖国へ帰る船に向かって列車に乗ろうとしたとき、私たちは他の大勢の偶人たちにからかわれました。彼らはガールフレンドたちと別れの言葉を交わしていました。そして彼らは日本での楽しみを逃したと言って私たちのことを笑いました。労働したり壁に漆喰を塗ったり、全く時間の浪費だったというのです。彼らが私たちをからかっていた最中のことです。駅の近くの小さな丘の向こうから、私たちが修理した教会の偉大な日本人クリスチャン約200人が戦い進めを歌いながらやってきたのです。彼らは降りてきてたくさんのプレゼントを渡してくれました。そして彼らは線路に沿って並び、私たち動き出した列車から手を伸ばして彼らの指に触れながら去ったのでした。お互いに胸が詰まって話すことはできませんでした。しかし戦争が終わった国でわずかではあってもキリスト教の再建を手助けできて、私たちは嬉しく思いました。私は神が生きておられることを知っています。私たちは皆御父の子供であり、御父は私たちを愛しておられることを知っています。御父は全人類のため、そして主の福音を受け入れて主に従う者が神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである永遠の命を得られるように、贖いの犠牲として御子を送ってくださいました。神の指示によって預言者ジョセフ・スミスを通じて福音が再び地上に回復されました。死すべき生涯において見出すことができる唯一の永続的な喜びと幸福は、救い主に従い、主の律法に従い、主の戒めを守ることによってもたらされることを証します。主は生きておられます。私はこの証をイエス・キリストの聖なる御名によって申し上げます。アーメン。
キリスト教会を再建するために時間を捧げていた何人かの兵士と、愚かで邪悪な行いに気ままに手を染めていた兵士たちを比べてください。時間の使い方の選択についてよく考え、慎重に行動しましょう。このビデオを見ていると、私がちょうど5歳の時の思い出が蘇ってきます。当時のステーク会長はペリー長老のお父さんでした。第二次世界大戦終結後の生産会で、ペリー会長は帰還した兵士たち全員を壇上に座らせました。軍服に身を包んだ彼らは順に短い証を述べました。ペリー長老と弟のテッドが証を述べている間、二人の父親であるペリー会長は泣いていました。それは幼い私に大きな感動と霊感を与えました。証の内容は覚えていませんが、受けた印象は記憶は消えません。ビデオの中のペリー長老の模範から分かるように、私は自分の宗教を誇示するとか上辺だけの忠実さを強調するつもりはありません。 そのようなことは皆さんと教会を困惑させることになります。私は本来あるべき姿に到達することについてお話ししています。宣教師ガイド、私の福音を述べ伝えなさいの政策に関わっていたとき、特に6章のキリストのような特質を伸ばすは、宣教師と会員が生涯にわたって指針とすることができると感じました。自分の伸ばしたい特質を見つけて努力するとき、それらの特質について教えている聖句をリストにして詳しく研究し、目標を決めて生活の中でその特質を応用する計画を立て、その特質を伸ばせるよう主の助けを祈り求めます。ここで覆面をかぶり自分の真の姿を隠してはなりません。お遊びの域を超え依存症になってしまった人がいるかもしれません。ポルノグラフィーやその他不道徳な行為に染まっている人は、自分が望んでいる、あるいはあるべき姿から離れた行動をとっているのです。ポルノグラフィーに関わっているほとんどの人は、自分の偽りの姿に変え、その事実を隠します。その行為は非難されるべきものであり、すべての大切な人にとって有害であることを自分で承知している。その行動に彼らは覆面をかぶせます。ポルノグラフィーは人を神の前に立ちにくくさせるだけでなく、結婚と家族を破壊し、社会に悪影響をもたらす伝染病です。インターネット中毒とポルノグラフィーは共に結婚生活を蝕むものです。結婚を前にしている皆さんは、自分と結婚にとって有害で不適切な行動を隠すために、いかなる覆面もかぶってはなりません。この破壊的な習慣に陥っている人であっても、悔い改めて癒されることが可能ですから、安心してください。癒しを得る前に悔い改めが必要です。癒しには長い時間がかかるかもしれません。癒しの過程で必要とする助けを受けられるように、ビショップはその方法を助言してくれます。私たちはビショップに対して、皆さんに最善の助けができる人々を紹介するようお願いしています。ポルノグラフィーと性的不道徳以外にも、社会を毒し道徳規範を蝕む有害な行為があります。不愉快で辛辣で偏見に満ちた意見を匿名でインターネット上に書き込むとき、今日では素性を隠すのが一般的です。それをフレーミングと呼ぶ人もいます。特定の団体では意見の検閲を試みています。例えばニューヨークタイムズは、個人攻撃、わいせつ、下品、口汚い罵り、他人になりすますこと、矛盾、激しい口論のもととなる投稿を容認しません。ザ・タイムズも実名を使用することを奨励しています。その理由について同氏は、自分の名前を使う人は人を引きつけ誠意のある対話を展開することが分かったからだと述べています。使徒パウロはこう記しています。悪い交わりは良い習わしを損なう。目覚めて身を正し、罪を犯さないようにしなさい。あなた方のうちには神について無知な人々がいるからである。邪悪な通信はマナーに反するだけでなく、もしそれを末日生徒が行うとすれば、神について知らない人や救い主の証を持っていない人に悪影響を及ぼす可能性があります。インターネットを使っていじめを行い、評判を下げ、他人を不利な状態に陥れるのはとんでもない行為です。人々は匿名という覆面をかぶると、理解を深めるための対話を著しく妨げるこの種の行動に走りやすくなることを知っています。それは救い主が教えられた基本原則にも反することです。皆さんが青少年の時代から学んできたイエス・キリストの福音の原則、基本となるメッセージの一つは、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるということです。救い主は世に来られたのは世を罰するためではなく、救うためであることを説明した後に、罰の定めを受けるとはどのようなことか説明されました。光がこの世に来たのに、人々はその行いが悪いために光よりも闇の方を愛したことである。悪を行っている者は皆光を憎む。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光に来ようとはしない。しかし真理を行っている者は光に来る。その行いの神にあったなされたということが明らかにされるためである。義人は覆面をかぶって自分が何者かを隠す必要がありません。私はモンソン大官庁の生涯で実際に起きたことについての話が好きです。彼が18歳になったのは 第二次世界大戦が終わる頃でした。ヨーロッパ戦線は実際に終結していましたが、太平洋での戦闘はまだ続いていました。彼は合衆国会議に入隊し、カリフォルニア州サンディエゴに配属されました。さっきの総大会で大艦長が話されたのを覚えていると思います。最初の日曜日に兵曹長は全員に教会へ行くよう命令しました。カトリック教徒は一つの場所へ、ユダヤ教の信者は別の場所へ、そして残りはプロテスタントの集会へ行かせました。モンソン大艦長は自分がカトリックでもユダヤ教でもプロテスタントでもなくモルモンであることを自覚していたと語りました。彼は勇気を持ってそこに立っていました。そして自分の後ろに忠実な会員たちが他にも立っていることを知りました。大きなグループに混じってプロテスタントの集会に行くことは容易なことだったでしょう。しかし彼は自分が何者であるかを明らかにして そのように行動することを決意しました。3つ目の助言は、皆さんが考えるべきいくつかの目標についてです。ペリー長老が海兵隊として日本に駐留していたのはほとんど同じ時期、第二次世界大戦終結時にボイド・ケイ・パッカー会長は空軍の一員として日本にいました。今年の1月22日に開かれたセミナリー100周年の記念行事で、パッカー会長はそれが人生で大きな形成期となったことを説明しました。2004年に私はパッカー会長や他の人々と共に日本を訪れました。パッカー会長は自分の足跡の一部をたどり、当時の経験や決意に思いを馳せる機会がありました。セミナリーの集会でそのいくつかを話しました。パッカー会長は沖縄の沿岸に浮かぶ一つの島で起きた出来事を語りました。この経験は荒野にそびえる自分のシナイ山であったと考えています。彼は自分の勉強と会員たちとの交わりを通して福音の教えに対する信仰を深めていました。しかしまだ確認、すなわち真実であると考えるようになっていたことへの確かな知識がありませんでした。パッカー会長の伝記作家はそのことについてこう記録しています。彼は確認と平安を求めていたにもかかわらず、目の前に突きつけられたのは罪のない人々を巻き込んだ戦争の地獄絵図でした。一人になって考える時間を求めて、彼はある日海を眺められる小高い場所へ行きました。そこで目にしたのは全焼した田舎屋の残骸と放棄されたさつまいも畑でした。そこで枯れた植物の間に見たのは虐殺された母親と2人の子供の死体でした。その光景から深い悲しみと自分の家族と全ての家族に対する愛が心にあふれました。私はそれが確認となる霊的な経験だったと思います。人生でなすべきことについてパッカー会長は霊感を感じたのでした。もちろん現在の崇高で神聖な召しを受けることは考えていませんでした。彼は救い主の教えを説く教師になることを思い描いていました。そして義にかなった生活を送ることを決意しました。義にかなう妻を見つけなければならないこと、2人で大きな家族を築くであろうことを理解していました。この若い兵士はそのような職業を選ぶことによって質素な生活を送ることになり、また伴侶はその優先事項を共有し、物質的に恵まれなくても喜びを持って生活する人でなければならないことを理解していました。ドナ・パッカー姉妹を知っている人は、彼女が過去も現在もパッカー会長の完璧な伴侶であることを知っています。余分なお金を手にしたことは一度もありませんでしたが、貧しいと思ったことはありませんでした。10人の子供を育てるには犠牲が必要でした。2人は現在60人の孫と79人のひ孫に恵まれています。私はパッカー会長が中央幹部に召されて間もなく、ある先輩の兄弟とともに教会の指導者会に行くことになりましたが、着ていくような新しいワイシャツがなくて困ったことがあったというパッカー会長の話を聞いて心を打たれました。この実話を紹介したのは、私たちがこの世の価値に基づいて目標を決めることがあまりにも多いからです。救いの儀式を受けた会員にとって基本となる事項は単純明快です。義を重んじ、家族を築き、養育するための適切な方法を見つけ、召しを受けた時に奉仕し、神に会う用意をすることです。ルカ書にはこう記されています。救い主は人の命は持ち元にはよらないのであると教えた後、次の例えを話されました。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中で、どうしようか、私の作物をしまっておくところがないのだがと思い巡らして こう言った。こうしよう、私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。そして自分の魂に言おう。魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ、食い飲め、楽しめ。すると神が彼に言われた。愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を積んで神に対して富まない者はこれと同じである。皆さんの世代が なるべき世代になるとすれば、個人の特質、資質、決断に加えて住んでいる国と地域社会を築き上げることに力を尽くすことでしょう。最も偉大な世代と同様、皆さんは義と宗教の自由を守る必要があります。私たちが受け継いでいるユダヤ教とキリスト教の遺産は大きな価値があるばかりでなく、天の御父の計画において欠くことのできないものです。私たちは将来の世代のためにそれを守っていく必要があります。宗教の別を問わず、善良な人々、特に自分の行動について神に対する責任を感じている人々と手を携えていく必要があります。このような人々はあなたが何者であろうとも自らの務めを果たしなさいというテーマについて、私たちが今晩なぜ話しているのかを理解することでしょう。ユダヤ教とキリスト教の価値を高め、宗教の自由を強化することによって、皆さんの世代は偉大な世代として認められることでしょう。大韓町会と十二使徒委員会は、現在の世の中に見られる問題を踏まえて、皆さんが住んでいる国において政治のプロセスに適切に参加することを強く望んでいます。教会は選挙について中立であり、候補者を支持したり政党を支持したりすることはありません。しかし会員たちには、善良な政府を擁護する原則に基づいて選ばれた候補者と政党を積極的に支持することを望んでいます。私たちの教義ははっきりしています。正直な人々と賢明な人々を熱心に探し求めるべきです。邪悪な者が治めるとき、民は嘆き悲しむ。つまり、すべての人が自分には投票の義務があると感じるべきなのです。党員集会が開かれる合衆国の各州において、皆さんは問題と候補者を理解し、精一杯参加すべきです。例えば、ユタ州とアイダホ州の党員集会は今週から始まり、4月中旬まで続けられます。出席する人は参加することが認められています。自分が選んだ政党の党員集会の予定を調べて、そこに出席する義務があると考えてください。教会員であるなしを問わず、選挙が行われるあらゆる州と国の市民にこれを実行してほしいと思います。あらゆる市民にとって自由の代価は非常に大きく、不参加の招く結果はあまりにも大きいので、その責任を無視することはできないのです。私たちは皆さんに大きな信頼を寄せていることを知ってください。教会の指導者は皆さんが過去の世代以上に王国を築くことができると心から信じています。皆さんには私たちの愛と信頼だけでなく、祈りと祝福が寄せられています。教会が引き続き確立され、王国が成功を収めるために、皆さんの世代の成功がどうしても必要です。覆面をかぶることなく、自分の真の姿に基づいて行動し、適切な目標を設定し、住んでいる国と地域社会を築き上げるという責務を立派に果たすよう祈っています。預言者ジョセフ・スミスを通して福音が回復されたことを証しします。ジョセフ・スミスは父なる神とイエス・キリストにまみえました。天の御父は愛にあふれる父親であって、子供たち一人一人に祝福をもたらす計画を定めておられます。イエス・キリストは私たちの救い主であり、主の贖いは歴史全体を通じて大きな意味を持つ出来事です。聖霊は私たちを教え導き、御父と御子を証ししてくださいます。これらのことを救い主の証人の一人として、イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
天のお父様、今日このファイアサイドで使徒のクック長老からお話を聞くことができ心から感謝します。今夜語られたことと、ここで感じた御霊を忘れないよう、その御霊を持ち続け、それに従い勧告を実行できるよう助けてください。私たちが人々に模範を示せるよう祝福してください。お父様に感謝し、心から愛しています。これらのことをへりくだり、イエス・キリストの皆によりお祈りします。アーメン。